今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書1章12節から13節です。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ御使いたちが仕えていた。以上の箇所から荒野での試みと題して高川先生に説教していただきます。
主の御名を賛美いたします。今日もこのようにして、少し今日は暖かいでしょうか。それでも本当に寒い中ですね、皆さん礼拝に集って共に礼拝をお捧げすることができることを感謝いたします。また私の義理の父、家内の父親ですけれども、月曜日に召されました。そして木曜日葬儀を行いました。当初義理の弟が喪主ですので、部式でやるということをですね、言っておりました。皆さんの、ご実家はですね、何州でしょうか。家内の実家の観音寺というのが菩提寺ですけれども真言宗ですね。ですから多分般若心経をですね、聞かなくてはいけないかなということをですね覚悟しておりました。色即是空、空即是色というのが中核で、そして最後にですね真言ですね、マントラ、ギャーテギャーテ、ハラギャーテ、ハラソギャーテ、ボジソワカというですね、あれを聞かなくちゃかなという、そんな思いでおりました。ちなみに内容はですね、この世のものはすべてこの、移り変わっていく実態がないので、それに執着するなという、内容ではあるわけですけれども、けれどもですね、父親が召されて、家内とそして、弟夫婦が病院に行ってですね、そして家内から電話があって、そしたらキリスト教式で行うということになりまして、個人の信仰を重んじて、キリスト教式にということを弟が決断してくれました。その後ですね、その観音寺の、ちょっと頑固な坊さんにですね、弟夫婦が頭を下げに行って、比較的快くですね、了解してもらったということで本当にほっとして、そして葬儀をあげることができました。詳細はまた家内の方から礼拝後に報告があるかと思います。本日はマルコの一章の12節13節のところから荒野の試みというテーマで御言葉を取り継がせていただきたいと思います。イエス様がこのヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼をバプテスマを受けられました。それからすぐ、この12節ですけれども、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。バプテスマの後、天が裂けて御霊が鳩のようにイエス様の上に下られたわけですけれども、その御霊がこのイエス様を荒野に追いやられたという表現をマルコはしています。強いて無理にまさに駆り立てるようにしてイエス様を荒野に追いやったわけですね。 皆さんはこれまでの人生、自分が自分の意思で自分の好きなように切り開いて来られたでしょうか。それとも、ある意味イエス様のように強いられての人生だったでしょうか。多くの場合ですね、奥さんは夫の都合に強いられてという人生の面があるかもしれません。今その逆のケースも結構ありますけれども、私の場合奉仕の場が、働きの場が変わるごとに、家内はこの強いられるようにしてですね、まさに新しい環境に、自分の意思と言うよりは無理に駆り立てられるようにしてこの歩んできたというふうに思います。そんな意味では、ある意味強いられての人生を歩んできたと思います。それをどう思っているのかちょっと怖くて聞けない気もするんですけれども、これからの公の生涯を歩まれるイエス様はいつも父なる神様に強いられて無理に駆り立てられているような生涯であったということを思わせられます。イエス様は十字架につけられて殺される前夜、血の汗を流しながら、私は本当はこんな死に方をしたくはないんです、父をどうか十字架の死だけはご勘弁ください、そんなふうに父なる神様に祈られました。けれどもそれでも私の願いではなくあなたの御心をなさってくださいという、最後までこの追いやられた、追いやられるような歩み、人生を歩んでくださったわけです。強いられて、追いやられて十字架の苦しみに最後まで服従された人生であったわけですね。この父なる神様に強いられ、追いやられ、服従していく主イエスの歩みがもうここからスタートをしていくということであるわけですね。聖書の中にもそのような歩みをした人物がたくさん出てきます。アブラハムは創世記の12章1節で、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいという神様の命令に強いられて、彼は生まれ故郷を後にしたわけですね。モーセもそうでした。モーセは本当に何度も拒否したわけですけれども、神様はですね、出エジプト記の3章10節、今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せというご命令に、当初は本当に抵抗していたわけですけれども、本当に従順に忠実に死に至るまで、従っていったわけですね。サムエルも彼は本当に幼い時に神様に召されました。あるいはイザヤやエレミア、ヨナ、彼らもですね、本来はその働きに就きたくなかったわけですけれども、神様のその召しに従ったわけです。パウロなどはイエス様を先頭に立って迫害するような人物であったわけですけれども、ダマスコに向かう途中にまさにそのよみがえりのイエス様がこのパウロを福音の使者として召されて、そして神様に強いられての人生をパウロ も他の人物たちもですね歩んでいきました。そのようにしてイエス様は荒野に追いやられたわけですね。この荒野というのは私たちにも、まあ、ある意味適応することができると思います。先ほどの賛美の中にもこの出てきましたけれども、抱えきれない不安とか恐れの中で一人神様と出会って祈る、そんなケースに適応することができるでしょう。試みを受け不信仰や誘惑と戦う場でもある。イエス様はまずこの荒野に赴かれたわけですね。御霊に追いやられて、無理やり行かせられたわけです。これはそして、13節を見るとイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられたというふうに記されていますけれども、この40という数字は聖書の中によく出てきます。イスラエルの民が荒野の40年を経験しました。モーセはやはり40日40夜を神の山で過ごして10回を受けたわけですね。エリアも荒野で40日40夜歩いて、そして神の細き御声を聞きました。また彼らは同時に、まあ、モーセであれば金の子牛との戦い、エリアならばバールといった偶像との戦いを戦うためでもあったわけですね。モーセもエリアもまさに民の不信仰と戦って、そして荒野を経験したわけです。神様を信じることができなくなるような不信仰の荒野、イエス様も同じこの荒野においてサタンからの試みを受けられました。アダムはエデンの園で神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べました。それを食べれば神のように賢くなれる、まあ、そうサタンからそそのかされたわけですね。つまりもう神などいらない、自分が神のように賢くなって神になれる、まあ、日本でも最近は自分が神だというですね、山の神とかなんかいろんな神々がいっぱいいるようですけれども、まさにこのアダムは自分が神になれるというその誘惑に屈したわけですね。けれどもその結果はアダムとエバは園から追放され、荒野をさまようようになってしまったわけですね。このようにアダムは失敗し、イスラエルの民も40年間の荒野で神様に従うことに失敗しました。しかし神の子イエス様は荒野においてサタンの試みに勝利を得たわけですね。そしてサタンの試みを退けた上で、そして14節以降のところで神の福音を述べ伝え始めるということにつながっていくわけです。イエス様は荒野においてサタンと対決をしました。この人目につかないところでの戦い、神の国とサタンの国との対決でもあったわけですね。でその詳細をマタイが記していますので、ちょっと開いてみたいと思います。マタイの福音書4章1節から読んでみたいと思います。これが荒野における誘惑試みの詳細になります。新約聖書の5ページ、 マタイの福音書4章1節から、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った、あなたが神の子なら下に身を投げて、身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が地に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った、もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。イエス様は断食をし、この40日の間荒野において一人で、過ごされ、空腹を覚えられたわけですね。40日の断食、想像できないですけれども、命の限界、極限に追い詰められていたでしょう。その時妥協を進める誘いであったわけですね。空腹という肉体的な必要が人間をあるべきところから突き落とすというケースがあるわけですね。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。この石をパンに変えたらいいじゃないか。現実を見よう。のたれ死にする必要はない。これに対して、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると。人は結局何で生きるのか。単なる物質で生きるのか。そうではない。命の源である神の御心によって御言葉によって生かされている。それゆえ神の言葉、父の御心に従うことは食物よりも大切であるとイエス様は反論されたわけですね。石をパンに変えることのできる神の御子、お前が神の子ならできるだろう。イエス様は肉体的には極限の状態の中で神様の御言葉に信頼しました。そしてそれによって誘惑に打ち勝たれたわけですね。次に、お前が神の子ならば自ら奇跡を演じて人々をあっと言わせてみたらどうだという、これは父とこの信頼関係にくさびを打ち込むようなものであったわけですね。父なる神様の守り、御心への信頼ではなくて、自分自身で奇跡を演じてこの人々を引きつけるということですけれども、あなたの神である主を試みてはならないという言葉で退けられました。父なる神への信頼に全く揺るぎはなかったわけですね。エデンの園においてエヴァはサタンの誘惑に敗れました。しかしイエス様は、その生涯神様の信頼に貫かれているわけですね。最後の誘惑、これは父なる神ではなく この私と組んでこの世を支配しようという誘惑であったわけですね。まあ、支配者、この世の支配者としてサタンはこのような申し出をする、まあ、権利といいましょうか、それが確かにこのあったわけですね。まあ、このところを読みながらちょっとですね、今日、まあ、超大国の指導者たちに限らないかもしれないんですけども、いわゆるレジェンド、レガシーを残したい、まあ、伝説、遺産になるために、まあ、必要ならばサタンとも結託するというようなですね、そういう誘惑に指導者たちはどうなのかなという思いがこのあります。神の国を立て上げると言うんだったら私と組もう、ひれ伏して拝めばいいということですね。これはまさに悪魔との結託。けれどもイエス様は、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさい、という申命記を引用して見事に最終的な誘惑を退けられました。確かにこの世は悪の支配下にあるように思えるわけですね。サタンは一時的に生をこの世の支配者として君臨している。けれども究極的な支配者は神様ですね。やがて神様が、父なる神様がイエス様によって悪を滅ぼし、サタンを裁いて完全な正義を実現される、その時が来るわけです。イエス様はサタンと結託したこの世の支配者としてではなくて、むしろこの世のしもべとして苦難の道、十字架の道を歩み抜かれました。そしてそれによって父なる神様から天地の一切の権威が今日与えられているわけですね。やがてそして完全にサタンの手からこの世は奪い返されて御子に与えられる。この救い主を信頼して誘惑を退け、私たちも主に習うものとさせていただきたいと思います。この試みはイエス様が本当に神の子であり、サタンの試みに打ち勝たれたということを記しています。服従しない選択肢もあるという、そのチャンスが与えられなければ本当の服従を示すことはできないわけですね。エデンの園にはあえて善悪の知識の木がこの園の真ん中にですね、植えられたわけですね。園の、あの真ん中に植えられたというのは、園のどこからでもあの、まあ、見えるでしょうし、あの見えない距離からであっても心理的にはですね、そこにあるというのが分かるわけですよね。アダムはエデンの園において神様の命令を守る機会が与えられたわけですけれども、彼は不服従を選んでしまったわけです。イスラエルのアラノの40年間の試みはまさに神様がイスラエルの民の心の中、本心を知るために、服従するかどうかを知るためであったわけですね。申命記の8章の2節と3節にこんな言葉があるんですけれども、まあ、聞いていただいてもいいと思います。申命記の8章2節、あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。 それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった、というこの御言葉ですね。試み、それはあなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためということですね。私たちの心の内は普段外部から見えないわけですけれども、何か攻撃を受け試みられたときに、その本性が、本性が明らかになる、あらわになって、そしてその時に本当に神様に対する真実な姿が明らかになるわけですね。イエス様はこのような極限状態の中で、心身ともに極限状態の中で試みに遭うことによって、罪がないことが明らかになった。最後まで父なる神様に服従されたわけですね。試みに立ち向かい屈しなかったわけです。私たちが試みに遭うということ自体は罪ではありません。イエス様も悪魔の試みにあったわけですね。けれどもその試みに屈して神様に従わないときに、神様に信頼しないときに罪が始まって、そしていよいよ罪に陥っていくというのが私たちのパターンであるわけです。イエス様が試みにあったとき、それはこの神殿にいた時でもなく、洗礼を受けた時でもありませんでした。教会の交わりの中にある時、あるいは洗礼を受けて喜びの中にある時ではなくて、荒野においてであるということですね。教会の交わりがいいというか、まあ、そんな時であったり、洗礼を受けたり、本当に信仰的にですね、本当に祝福されている時ではなくて、この、まあ、荒野、つまりイエス様も人間としてこの時非常に疲れていたわけですね。そして孤独でした。一人で40日間この荒野に過ごしていたわけですね。そして空腹でありました。肉体的にも限界、その時大変攻撃されやすかったわけですね。悪魔は多くの場合、私たちが弱くなっている時に攻撃をしてくるわけですね。体が弱っている時、心が弱っている時、また同時にですね、逆のケースも確かにあるわけです。強くなっているとき、高慢になって油断しているときに、そのときにも悪魔を襲ってくる。悪魔はイエス様の強みにおいても誘惑をしてきたわけですね。確かにイエス様は石であっても、この世の王国であっても、本来は意のままにすることができるお方です。イエス様が石も含めて全てを作られました。王国も含めて全てを定められたお方ですね。サタンはイエス様に私たち人間の罪人の救いという本来の使命を無視させて、その力を使わせたかったわけですね。悪魔はイエス様にその使命からそれるように誘惑をしました。イエス様からの礼拝を勝ち取ることによって、イエス様が悪魔に膝を屈することによってですね、アダムの時のように神への反乱を成功させようとしたわけですね。しかしイエス様はサタンを拝んで、 サタンと同盟を結ぶことを拒否しました。ご自分が十字架で命を捨てることによって私たち罪人を滅びからあがなう、その道を、その苦難の道をイエス様はこの時選び取られたわけですね。悪魔はエデンの園でアダムを試み、また荒野において同じようにイエス様を試みました。サタンは堕落した天使ですね。これは架空の存在ではなくて実在して神に従う者と常に戦い、常に試みているわけです。サタンは私たちを神から引き離して、私たちを神の御心よりもサタンの方法や、あるいは私たち自身の方法で生きるようにと仕向けているわけですね。イエス様は40日の断食の後、空腹、弱さを本当に覚えていたけれども、その食欲を満たすために神としての力を行使しないということを決められたわけです。イエス様は確かに神の力を行使することができたわけですね。後にカナにおける結婚式での奇跡を思い出してください。また男だけで5000人の群衆を満腹にさせた奇跡を思い出してください。イエス様はいくらでも石をパンに変えることはできたわけですけれども、それを放棄しました。父なる神様が必要を満たしてくださることを待って、自分自身のために神としての力を行使することをしなかったわけですね。他の人のためにはその力を発揮されましたけれども、自分のためにはそのことをされなかった。神様が人間に与えられたさまざまな欲求、それ自体は何ら罪ではないわけですね。アダムが作られた時に神様はそれを見て、この天地創造の後ですけれども、すべて良かった、非常に良かったと喜ばれました。ですからすべては良いものであったわけですね。その時に当然人間の欲求もその中に含まれているわけです。食べ物を食べることは本来良いことですね。イエス様は石をパンにするために神としての力を使いませんでした。神様が必要を満たしてくださることを待って自分自身で対処をしなかったわけですね。私たちもたとえ正しい正当な欲求であっても、それを不適切な方法で不適切な時にそれを満たそうとする試みに合うかもしれません。例えば結婚する前に肉体関係を持ったり、あるいは最近よくテレビで出てくる食料品を得るために万引きをしたりする、そんな時に神様から与えられた本来良い欲求を 不適切な方法、不適切な時に満たそうとするわけですね。これは罪になってしまうわけです。神様から与えられている欲求を神様の御心にかなって満たすということを神様は私たちに望んでおられるということですね。イエス様が悪魔の試みすべてを退けられたわけですけれども、それは聖書によってですね。けれどもそれは単に聖書を知っていたからということではありません。聖書に従っていたからですね。聖書を知っているという意味ではですね、悪魔は私たちよりもはるかに聖書をよく知っているわけです。知った上で悪意を持って 都合よく引用するわけですね。その聖書の真意、神様の御心を全く無視して従うつもりなど毛頭ない、それを利用する、これがサタンのやり方ですけれども、うっかりするとですね、私たちもその誘惑に陥ってしまうことがあり得るわけですね。聖書を都合よく引用し解釈し、罪を犯す根拠にしてねじ曲げることもできるわけですね。悪魔はイエス様に罪を犯す理由付け、動機付けのために聖書を引用しました。ですから私たちクリスチャンも聖書を知っているということだけでは不十分ですね。イエス様のように聖書に聞き従う、そうしないとこの悪魔の試みを退けることができない時もあるわけですね。私たちも自分のやりたいことがもうすでにあってですね、それを支持する聖書の御言葉をですね、いろいろ見つけて、言い訳の理由にしてしまうということもあり得るわけですけれども、従う心を持って聖書全体から学ぼうとするときに、生きることの原理を聖書から知る、そして神様が私たちの人生、あなたの人生に望んでおられることを理解することができるわけですね。悪魔は、繰り返しますけれども、エデンの園ではアダムとエヴァを誘惑した、そして成功したわけですけれども、アラノにおいてイエス様を試み、しかしイエス様はその誘惑を退けられました。イエス様はアダムの失敗を回復しなければならなかったわけですね。アダムは当初罪も欠けもなく完全に作られていたのに、誘惑に屈して人類に罪を広めてしまった。しかし、最後のアダムとパウロは言ってますけれども、最後のアダムであるイエス様は悪魔に打ち勝ち、アダムの子孫に救いをもたらしました。第一コリントの15章22節、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです、このようにパウロはアダムとキリストを対比しているわけです。神の子とされた私たちも、悪魔の試みはさまざまな形で襲ってきます。しかしその試みを退けられた救い主イエス様を私たちはですね、日々見上げて、そしてさまざまな誘惑、特に弱められている時ですね、危険です。一方その逆でうまくいってですね、傲慢になっている時も危険ですね。誘惑を退けて共にイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様がバプテスマを受け、公の生涯を救いの生涯を歩まれる前に悪魔の試みを受けられました。最初のアダムはその試みに屈してしまいましたけれども、イエス様は御言葉によって、父なる神様に従うことによってその誘惑を退けられました。そのことのゆえに皆を褒めたたえます。私たちもさまざまな誘惑に遭う、そのような時がありますけれども、どうぞ御言葉に立って、誘惑を退けてイエス様に従っていくことができるよう、顧み祝福を与えくださることをお願いをいたします。主がこの群れのお一人お一人を祝し、豊かに導いてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。